聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第16章21節から28節。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇を連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。マタイによる福音書第16章の御言葉を聞きました。その21節にこのようにありました。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。この時からというのは、先立って記されていました13節から20節の出来事です。ペトロの信仰告白と呼ばれることがあります。弟子たちを代表してペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと言って、初めてイエスに対する信仰を言い表したのです。イエス様、あなたは私たちの救い主です。この告白へと導いてくださった父なる神様の御業を主イエスは大変喜んでくださいました。そしてペトロに対して主イエスはあなたは幸いだと言って心から祝福してくださったんです。さらに今あなたが言い表した信仰告白の上に私の教会を建てる、黄泉の力も死の力もこれに打ち勝つことはできない、そのように力強い約束をしてくださいました。このマタイによる福音書においても大切な場面の一つです。ペトロはあなたはメシア、生ける神の子ですと告白しました。あなたこそ私たちの救い主ですという信仰を言い表したんです。この出来事を受けてこの時からシエスが打ち明け始められたというのです。これまではずっと秘密にしていたけれども、今ここであなた方に初めて明らかにするというのです。では一体何を打ち明け始められたのでしょうか。それがイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっているということです。一言で言えば十字架の出来事です。あなた方今、あなたこそ私たちの救い主と告白をした。それは素晴らしいこと、正しいことだ。では私があなた方の救い主であるというのはどういうことか。私はあなたを何から救うのか。その救いをどのようにして実現するのか。そのことを今ついにあなた方に明らかにしよう。主はそうおっしゃるわけです。そしてシエスが初めてここで明かされたことが、苦難の道であり、その極みである十字架の出来事でありました。私は十字架について死ぬ。そのことを通してあなた方を救うのだ。もちろんシエスの十字架の死を通して与えられる救いというのは、罪からの救いであります。けれども22節にありますように、ペトロはシエスを脇を連れし、勇み始めたというのです。イエス様、あなたがおっしゃっていることは間違っている。そう言ったのです。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。とんでもないことですというのは、 神様の憐れみがありますようにとか、神様の守りがありますように、まあ、そういう意味の言葉です。十字架で死ぬなどというおかしなことを、まあ、主イエスが急におっしゃったものですから、ペトロとしてはとても心配して、まあ、そう言ったのだと思います。死ぬだなんてとんでもない、神様があなたを守ってくださるように。ペトロはシエスのことが心配だったのです。でもそれだけではなかったと思います。ペトロはシエスの言葉を聞いてとてもがっかりしたんです。ペトロは確かにシエスのことをメシア、救い主と告白をしました。でもそれは罪から救ってくれる救い主という意味ではなかったのです。ペトロだけではなくて、他の弟子たちもユダヤ人たちもみんな願っていたことですが、当時の人々が期待し待ち望んでいた救い主というのは、自分たちを支配していたローマ帝国の圧政から解放してくれる、そういう救い主を人々はずっと待ち望んでいたんです。で、そういう意味で目に見えるような圧倒的な力を持つ救い主をユダヤ人たちはずっと期待し、自分たちもその勝利の恩恵に預かりたい、今あるいろんな苦しみや不自由さから解き放たれたい、そう思っていたのです。そしてこのシエスという方こそ私たちをローマの力から解放してくれる救い主に違いない、そう信じていたんです。事実それに見合う数々の奇跡を行い、力に満ちた権威ある言葉を語ってこられました。この方こそ私たちの救い主に違いない、ペトロも他の人たちもそう思ったんです。しかしそのシエスが、私は人々に苦しめられ十字架で死ぬ、それが神の御心なのだ、そういうのです。ペトロはショックだったんです。期待していたことが外れたからです。自分たちがずっと願っていた生き方が、このイエス・キリストという方を通してついに始まるのだ、そう思っていたのに、そうではないということを知ったからです。だからイエス様、あなたのおっしゃっていることはおかしい、そう言ったのです。私どもまた神様に対して、イエス様に対していろんな期待を寄せているのだと思います。あなたが救い主であられるならば、このことからもあのことからも救ってほしい、そう願っているのです。でもそこであなたを罪から救う、そういうふうに言われても正直ピンとこないということもあるでしょう。今は罪の救いではないのです。病気から救ってほしいんです。複雑な人間関係から救ってほしいんです。将来の進路の問題や不安から救ってほしいんです。この苦しみから救ってほしいんです。ついそう言ってしまうのです。そしてシエスに対してペトロと同じように、主よ、それはとんでもないことです、そんなことがあってはなりません、そう言って責めてしまうんです。でも罪からの救いを素直に受け止めることができないというのは、要するに神様との関係を軽んじるということでありましょう。だからシエスはペトロに対してこうおっしゃいました。23節で、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。これはとても厳しい言葉ですね。ペトロに強く迫るようにおっしゃったのではないでしょうか。サタン引き下がれ。ペトロはついさっき、あなたは幸いだと、あなたは幸いだと言っていただいたのに、ここですぐにサタン呼ばわりされてしまうんですね。なぜでしょうか。それは神様の救いのご計画を邪魔するからです。21節の、必ず何々することになっているという、まあ、そういう表現の言葉がありました。これは主イエスご自身の思いというのではなくて、父なる神様のご意志を表す言葉です。あなたと私の関係をもう一度回復するのだ、神様はおっしゃるのです。そのために救いのご計画を立て、イエス様を使わされたのです。その神様の思いを誰も妨げることはできません。シエスでもできないのです。だからシエスは父なる神様の御心に従って、まっすぐ十字架の道を歩むのだとおっしゃいました。しかしその救いの道に邪魔が入ろうとしています。神様の救いのご計画を妨げようとする者がいるのです。それがサタン、悪魔です。そのサタンの思い通りになっている。このままではあなたは本当に幸いに生きることはできない。 主はペトロにそうおっしゃるんですね。だからサタン引き下がれというんです。でこの引き下がれという言葉は後ろに回れというそういう意味の言葉です。私の前に立つな、私の後ろに回れというのです。ペトロはこの時主イエスの前に立ったんです。十字架への道を阻止しようとしたんです。でもそんなことされたら私は十字架に向かって進んでいくことはできないではないか、あなた方を罪から救うことができなくなるではないか、私の前に立っていては邪魔だ、私の後ろに回れ、主はそうおっしゃったんです。さらにこうおっしゃいました。24節で、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。私についてきたい者はとありますが、まあ、ここをもう少し丁寧に訳しますと、私の後ろからついてこようとする者は、私の後ろからついてこようとする者はとなります。でここでも後ろということが言われています。また第4章19節では、まあ、ここはペトロがガリラヤ湖のほとりで、まあ、弟子としての証明を受けた場面ですけれども、ここでもシエスは私についてきなさいとおっしゃいました。まあ、これも私の後ろについてきなさい、まあ、そういう意味の言葉です。シエスは弟子であるペトロに、そして、まあ、このことは私どもにも言えることですが、絶えず私の後ろにということを強調なさるんです。初めからそのことを強調なさるんですね。シエスを信じるというのは、まあ、シエスに従うということです。ではシエスに従うとはどういうことなんでしょうか。それはシエスの後ろに立って従うということです。もちろん他にもいろんな言い方ができるかもしれません。イエス様がそばにいてくださる、イエス様が横にいてくださる、イエス様と向き合っている。でもここで改めて覚えたいのはシエスの後ろに立つということです。そしてそれからシエスの後に従っていくということです。先ほどのペトロのようにシエスの前に立ち神様の救いのご計画を邪魔してはいけないのです。それは結局神様のことよりも私の方が自分の方が大事だということでありましょう。神のことを思わず人間のことを思っているということでありましょう。でも私どもは神様のことを思って生きなければ生きていくことはできません。神様のことを思わなければ救われないのです。神様のことを思って生きるためには、シエスの後ろに立つということです。シエスの後ろこそ私どもが本来立つべき場所であるということです。私どもは時々自分を見失うことがあります。どこにいればいいのか、どこに立てばいいのか、わからなくなることがあるんです。そして生きる喜びを失ってしまうことがあるんです。でもシエスはいつも招いておられます。私の後ろに回りなさい。ここがあなたの立つべき場所だ。ここがあなたのいるべき居場所だ。シエスはペトロのことをサタン呼ばわりしましたけれども、でも決して彼を拒否しているわけではありません。追い返そうとしているわけではないんです。私の後ろに回って、立つべき場所にちゃんと立って、それから私についてきなさい。そう言ってペトロを招いておられるんです。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。主はそうおっしゃいました。まず自分を捨てるということが言われています。これはどういうことでしょうか。次の25節を見ますと、自分の命を救いたいと思う者はとあります。まあ、人は誰もが自分の命を救いたいんです。自分で自分の命を救って生き生きとした人生を送りたいのです。でも私どもはどんなに頑張ってもそれができません。自分で自分を救うことなどできないんです。なぜならそこには罪があるからです。神様の思いを無視して、イエス様など私が願った救い主ではない。そのような心に生きる限り、絶対に自分で自分の命を救うことはできません。だからそういう自分を捨てなさいというのです。それは私の前を歩く、イエス様によってでしか私の命は救われないのだという、そういう信仰に生きなさいという招きでもあります。そして自分の十字架を背負ってということが言われています。十字架というのは死刑の道具です。苦しみの極みということです。苦しいどころか死そのものを表すと言ってもよいでしょう。 ですから自分の十字架を背負ってと言われている、一つのことは、キリスト救い主と信じるがゆえに受ける苦しみ、つまり迫害や殉教を意味する言葉であるということです。シエスが苦難の道を通り、最後には十字架について死なれたように、キリストに従う私どもも苦しみ、時に命を失うということもあるのです。さらにこういうことも言えるでしょう。自分が背負っている十字架というのは、迫害や殉教といった、そういった苦しみだけではないということです。他にもいろんな苦しみを背負いながら、私どもはキリスト者として生きていると思うんです。中でも罪の苦しみほど苦しいものは他にありません。もしかしたらあまりにも自分の罪に鈍感で、私は罪を犯しているけれども苦しくも何ともない、神様が自分のことをどう思っていようが、周りの人が自分のことをどう思っていようが、そんなのは関係ない、自分の思い通りに生きることさえできればそれでいいのだと、そう思っている生きている人も多いかもしれません。でも私どもキリスト者は、イエス様から後ろに回れと言われた者たちです。シエスの後ろに立ち、そしてシエスについていく中で、私どもは幾度も自分の罪に気づかされるのです。後ろに回れ、シエスがそうおっしゃるのは、それはそこに私たちの罪があるからですね。そして私ども先ほど申しましたように、自分で自分の命を救うことなどできないのです。だから罪という重荷を背負ってシエスの後ろをついていくんです。もちろんゴールまで自分の罪を背負い切ったら罪が許されるとか救われるという話ではありません。でもシエスの後ろに回って、シエスに従って歩み始める、もうそのところで私どもは救われているのです。私に従いなさいと言って私どもの前を歩くシエスも、またご自分の十字架を背負って歩んでくださったからです。シエスが背負っておられたご自分の十字架、それは私ども人間のすべての罪を背負って歩まれた、そのことと一つです。罪を負っている私どもを丸ごとおんぶするように、シエスはご自分の十字架を背負って最後まで十字架の道を歩み抜いてくださいました。私どもの歩みとシエスの歩みがここで重なるんです。だから私どもはもう罪の問題で絶望することはありません。もちろん地上において罪との戦いがあります。誰かを傷つけたり、反対に傷つけられたりすることもあるでしょう。そこで深く悩んでしまうこともあるかもしれません。でもそのような私どもの前に、ご自分の十字架を背負った主イエス、私どものために十字架を背負ってくださった主イエスが歩いておられます。その後ろ姿を見ながら、その主の背を見つめながら、悔い改めに生きるんです。許しに生きるんです。福音書に先立って朗読していただきましたイザヤ書第46章にもこういう言葉がありました。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。私とも生まれた時から、その命の初めから神様に担われ背負われてきたのです。私どもが自分の十字架を背負うことができるのは、私ども自身の中にそれを背負う力があるからではないのです。神様によって、シエスによって、私どもの歩みそのものが担われている。だからこそ私どもまた自分の十字架を背負って主に従って歩んでいくことができるのです。先ほど自分の十字架を背負うというのは、自分の罪の重荷を背負うこと、しかしその罪の重荷を実はイエス様が全部背負っていてくださったのだ、そのことを申しました。私どもの罪という十字架、また重荷を背負ってくださったのはなぜでしょうか。それはシエスが私どものことを愛してくださっているからではないでしょうか。ですから自分の十字架を背負うというのは、愛の重荷を背負うことでもあります。愛に生きるというのは、私どもがすでに経験していますように、決して楽なものではありません。 むしろ苦しいと感じることの方が多いのだと思います。真剣にその人を愛そうと思えば思うほど苦しく感じたり重荷を感じたりすることがあるのだと思います。あるいは相手を心から許し、相手を心から許そうと思えばですね、どうしたって自分の方が傷つくのです。主イエスもまた私とも愛し罪を許すためにご自分の命を十字架で捧げてくださいました。十字架で傷を負ってくださいました。そうであるならば私どもまた誰かを愛するがゆえに苦しいと感じること、キリスト者としてまた一人の人間としてそのことはごく自然なことなのだと思います。愛するということは喜びであって、そこで悲しみを覚えたり苦しみを覚えること、あるいは怒りを覚えることがですね、これは全部いけないことなんだ、そう言って自分で自分を責めすぎる必要はないのだと思います。苦しくて当然なのです。反対にこんな重荷は嫌だと言って全てを投げ出したら人を愛することはできません。愛するがゆえに苦しみを覚えること、ただこのことはごく自然なことであるにもかかわらず、私もなかなかそのことを受け入れることができないんです。どうして受け入れることができない、どうしたら受け入れることができるんでしょうか。どうしたら愛の重荷を喜んで担うことができるのでしょうか。愛の重荷を担いつつ、しかしそこでなお軽やかに生きることができるんでしょうか。それは主イエスと共に生きるほかないのだと思います。十字架の主イエスと共に歩むほかないのです。十字架の主イエスを通して神様との正しい関係に生きるほかないのです。愛するがゆえの苦しみというのは、それは自然のことと申しましたが、当然そこには自らの愛の貧しさ、罪というものが見えてくると思うんです。でも私はその愛の貧しさを自分で作ろう必要はないのです。自分で自分の命を救う必要はないのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、そう言って招いてくださる主イエスのもとに行けばよいのです。私の後ろに回ってついてきなさい、従ってきなさい、そう言って招いてくださる主イエスの後についていけばよいのです。そこに喜びが生まれるんです。主イエスと共に愛する一歩をここから踏み出していこう、そういう勇気が与えられるんです。また聖書を読んでいて驚かされるのは、自分がいかに価値ある存在であるかということです。今日の26節でもこうありました。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。要するに私の価値は全世界より重いのだということです。先ほど申しましたように、迫害や殉教、罪の苦しみ、愛するがゆえの苦しみ、私どもありとあらゆる苦しみをこの地上において経験します。そういうところで私どもはつい自分の価値を見失うんです。自分を大切にすることができなくなるんです。私はなんてちっぽけな人間なんだろうか、私がこの世界からいなくなっても何事もなかったかのようにこの世界は動いていくだけではないか、そんなことをつい考えてしまうことさえあるのです。でもそれは間違いなんです。神のことではなく人間のことを思っているに過ぎないのです。私はどれほど価値があるのか、そのことを自分や人間の計りだけで計るだけでは何も見えてきません。何の希望も生まれません。自分で自分の価値を測るのではなく、主イエスキリストによって自分の価値、私の価値を測り直していただくんです。そして私どもの命の価値は全世界よりも重いというのです。では何と釣り合うんでしょうか。それは主イエスキリストの命です。命の天秤の片方には私の命が、もう片方には主イエスの命が乗っているのです。それでちょうど釣り合うのだというのです。全世界を手に入れてもという言葉にあるように、人はいろんなものを手に入れて掴み取って、それによって自分の価値を見出したいのでしょう。でも全世界というこの世の究極的なものを手に入れたとしても、人は自分の命をどうすることもできません。主に勝つことも罪から自分を救うこともできません。 そこには滅びしかないのです。命を失うということしかないのです。しかしそのように滅んでいくほかない人間の命を買い戻すために、神様はご自分の心を砕き、悩みに悩み抜いてくださいました。どうしたらこの人の命を買い戻すことができるんだろうか。そして最後にはご自分の御子イエス・キリストの命を十字架で捧げることを通して私どもの命を買い戻してくださったんです。私どもはそのような尊い命を日々生きているんです。生かされているんです。だからどんなに苦しいということがあったとしても、自分のことを軽んじないでいただきたいと思います。どんなことがあってもいつも自分のことを本当に大切にしていただきたいと思うんです。主イエスの後ろに立ち、この私のために十字架についてくださった主イエスの後ろ姿、背を見つめながら、そこで私という存在の尊さ、その命の重さをいつも心に留めて歩みたいと思うんです。最後に、自分を捨て自分の十字架を背負って主イエスに従うことは本当に幸いな人生であるということを覚えたいと思います。27節にこうありました。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。終わりの日、主イエスが再びこの世界に来てくださり、救いを完成してくださいます。その時に私ども一人一人に報いが与えられるというんです。自分の十字架を背負って主に従ったその歩みを主イエスはすべて見ていてくださり、最後には豊かな報いを一人一人に与えてくださいます。自分の目からすれば何もできていないとがっかりするようなことであったとしても、主イエスは喜んでそれら一つ一つの技を受け止めてくださり、ありがとう、よくやったねとおっしゃってくださるでありましょう。愛のロープを追いながら涙する日々が多々あったかもしれません。でも主イエスは、大変だったね、つらかったねと声をかけて、その労をねぎらい涙を拭ってくださることでありましょう。だから主イエスは私どもの救い主と信じて、主イエスの後ろについて従っていきます。自分に与えられた十字架を背負い、それを受け止めながら、そこで主イエスが共にいてくださることを深く心に留めて歩んでいくのです。イエス様、あなたこそ私たちの救い主ですという、この信仰の上に建てられたこの教会に集いながら、兄弟姉妹と共に主イエスの背を見つめ、与えられている命の尊さ、命の重さを感謝を持って心から受け止めたいと心から願います。お祈りをいたします。自分に与えられた十字架を背負いながらも、なおそこで自分のことを本当に大切にする道を、主イエスがご自分の命をもって切り開いてくださいました。私の罪も苦しみも、すべてをご存知でいてくださる主イエスに背負われながら、私どもまた与えられた愛のロープに生き抜くことができますように、私どもを救うために、いつも私どもの前を歩いていてくださる主イエスの背を見つめながら、主に従っていくことができますように、希望を見失うことなく、確かな日々の歩みを重ねていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。